このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤やすこです。石川さん、ついこの間お正月を迎えたと思ったのに、もうすっかり日常になりつつありますよね。日が経つのって本当に早いですね。
もう日常忙しいよ、ほんまにもう、
ね、ちなみに石川さん、インターネットで女性がお正月にしたいことトップ10という情報を見つけたんですけどもね、どんなことが10位以内に入ってると思いますか？
ひたすら寝る。
おー、
これ入ってるんじゃないかな。
私も同じ気持ちかな。
よかった。
じゃあね、10位から行ってみますね。第10位、おいしいものを食べる。
そりゃそうや、年末年始やし。
ほんと。第9位、温泉や旅行に行く。
な、疲れたい。
うん、行きたい。第8位、録画した番組を一気に見る。
私も見るで。
うんうん。第7位、お餅やお雑煮を食べる。
これ食べんと正月来へんね。
ほんとほんと。第6位、初売りに行く。福袋を買う。
欲しいもんいっぱいあんねん、私も買いたい。
第5位、お正月番組を見る。
見ます見ます、
特にお笑いね。第4位、おせち料理を食べる。
一通りちょっとつままんとね。
うんうん。ではいよいよベスト3ですよ。第3位、普段離れている家族と過ごす。
大事なことやね。
ほんとほんと。第2位、初詣に行く。おみくじを引く。
ドキドキしながら引きます。
うん、楽しみですね。さて石川さん、いよいよ第1位ですよ。何だと思います？
寝るが入ってへんかったから絶対に寝るやと思う。
さあ、それでは女性がお正月にしたいことトップ10の第1位は、とにかくのんびり過ごすでした。
ひたすら寝るも一緒かな。
はい、一緒一緒、入る入る。
8位の録画した番組を一気に見るっていうのと、
うん、
5位のお正月番組を見るっていうの以外は、視覚障害があってもなくてもね、皆さん同じような感覚のものがランキングしていましたね。
そうですよね。
ところでこれって、うん、どこのサイトで出てたんですか？
このランキングはね、出版社の小学館が運営するウェブメディアのクフラというサイトに載っていたんですよ。読者は主に子育てをしながら働いている女性みたいで、その読者258人を対象に行ったアンケートの結果なんですって。
わかるわ。家庭と仕事を両立しながら、
うん、
めっちゃ奮闘しているママさんたち、とにかく時間ないし、自分のことは絶対後回しになってはると思うから、すっごいわかります。
なんかまさに石川さんのことみたいですよね。
ありがとうございます。主婦ってね、タイムカード押した後も家帰ってきてからも本番待ってますんでね、ずっとお仕事なんですよね。
本当本当。というわけで、日常生活に戻りつつあるリスナーの皆さんに、すっかり日常に戻っている私たち石福コンビのなにわ体感、見たことない大阪をお届けしてまいりましょうね。
今年も頑張る石川から自己紹介続いてもらいますね。私は京都ライトハウストリーリョという視覚リハビリテーションの施設で点字やパソコンを教える仕事をしています。当事者の活動としては、メールマガジン色鉛筆の企画編集をしています。もうすっかり日常でバタバタで、年末年始も、あ、仕事始まったらあれじゃなこれじゃななんてことも頭の片隅に置きながら過ごしてたなんて感じで、もうフル回転で動いてます。福澤さんも張り切って自己紹介どうぞ。
はい、今年も頑張る福澤ですよ。JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーをさせていただいて7年近くになります。 利用者さんによっては目的は様々なんですけどもね、ぜひ請願者の皆さんはこのガイドヘルパーという資格を取ってくださったら嬉しいと思います。地域によってはガイドヘルパーが不足していて出かけるのを諦める方もおられるということをお聞きしていますよ。本当に楽しいお仕事です。では今から30分間私たち石福コンビにお付き合いください。さて今回も体感リコメンドを始めましょうか。
リコメンドっておすすめっていう意味なんですよね。
視覚に障害をお持ちの石川さんが紹介してくださる情報は視覚障害者にとって便利だったり安全だったりする商品やお店なんですよね。
見えなくても便利やったり嬉しかったりするポイントがあるか、ここが大事で、それってもしかしたら見える人にとってもいい情報なんちゃうかな、そういう思いで情報をお届けしています。
それで今回は何をご紹介くださいますか。
今回はね、ちょっと趣を変えてガズレレをご紹介いたします。去年の12月にね、私がウクレレを始めたきっかけはガズレレなんですよなんて話をしてたんですけど、今回はそのガズレレについて少し詳しくお話をしたいと思ってるんです。
はい。
で、そして今回の放送を聞いてくださって、それをきっかけにウクレレ体験してみたいなと思ってくださる方がいたら、まさに体感リコメンドになるんじゃないかななんて思ってます。
そういえばガズレレのいいお話があるって昨年おっしゃってましたもんね。
ガズレレってね、人の名前じゃなくて YouTube にあるウクレレの初心者向けのね、レッスン動画のサイトなんですよね。でね、私はこのガズレレのページを見てウクレレ練習したりしてるんだけど、もともとねこのサイト見つけてくれたのは、ダーリンなわけで、先にダーリンがウクレレ始めようと思ってウクレレ購入したの。で、ダーリンはね目は見えてんだけど楽譜は見えないのよねなんだけどこれならできそうと思ってガズレレさんのページでやってみようって彼が先に思った。これが元々のきっかけね。彼がやってるの横で聞いてたら私もムズムズしちゃって2台目購入しちゃって始めたので、ガズレレとの出会いについてちょっと話したいんだけど、もともと私がウクレレ始めたっていう話を、神戸アイセンターのビジョンパークのスタッフに話したら、話してる最中にもう早速ガズレレさんのページアクセスして、でなんか見てたらワクワクしちゃったみたいで、彼女も即アマゾンでウクレレ購入しちゃったわけ。でそれで彼女もガズさんのページにハマってやってみようってなって、そうするとこれ見えない人でもできんじゃんってなって、ガズレレをやってるガズさんに直接連絡をして、実はビジョンパークのイベントでね、視覚障害の方を対象とした講演をガズさんがしてくださったなんていうところがきっかけで、私ガズさんと直接会っておしゃべりをしたり、一緒に実は YouTube も撮らせてもらったんですよ。その時にガズさんいろんなことを私に教えてくれたんだけれども、とにかく上手になるとかじゃなくって楽しむってことが大事だよねっていうことと、ガズさんのページ見ててウクレレってなんだかできちゃうんですよみたいな人がガズさんのライブに専門の人とかも来ちゃうそうなんですね。でどうやってやってんのってガズさんも聞くそうなんだけど、なんだかできちゃいましたみたいなノリでそういうこともあってガズさんが見えない人がどうやって自分のページを活用してやってんのかっていうのも心の中に引っかかってたそうなんですよね。そんなこともあってガズさんがこのアイセンター病院のビジョンパークに、実は自分がプロデュースっていうかな、デザインとかそういうのを監修されてるウクレレがあるんだけど、初心者向けのガズさんのウクレレ3台寄付してはるのね。
すごい。
だから、そこ行ったら触れるよ、どんな音か試してみてね、試し弾きなんかもできるし、つまりそこにいるスタッフがガズレレさんのページ見てウクレレやってるから、ちょっとぐらいレクチャーできちゃうわけよね。そういうちょっとしたつながりから楽器を楽しみ広げていくってことが、そのつながりの中から広がっていくといいなっていうのがガズさんの思いなわけ。 で実際にやってる私のこともパークのスタッフがカズさんに伝えたから、
はい、
私でもカズさんお会いして一緒にセッションしたりもしたんだけど、すごく印象的なことが一つあったんですよね。カズさんって白血病のご病気をされてて、まあ、いろんな治療の副作用というか、
うんうん、
いろんなところ原因があるんだと思うんだけれども、私の手を取ってね、あの右手のリズムタッチのところをこういうふうに弾くといいよアドバイスしてくれたのね。でその時にね、彼のその皮膚手に触れた時にすごくガサガサで、もうポロポロと皮膚がめくれちゃうぐらい、ツルツルの部分が全くないぐらいに乾燥しきってたんですよね。ひどい時は痛くなっちゃうなんてことも彼言ってたけど、
うん、
そういうきつい状態の中にあっても音楽を楽しむことで人生を楽しもうっていうことを彼が人生をかけてやってるっていうことを本当にもう理屈抜きで肌で感じたんですよね。いろんな障害のある人からカズさん教えに来てよとかそういう話もあるらしいんだけれども、そうじゃなくて自分と同じような思いを持った人が、例えばそれが私だったり、そういう一人を作って、
うん、
そういう人がその人の周りにいる人にこうやったらできんじゃんっていうのをゆるく伝えていくこと、そんな風にして音楽が広がっていくといいなっていうものを彼が持っている、うん、私その彼の手に触れた時に、私もそうなろう、小さいガズレレになろうと思いました。
そうなんですね。ガズさんがやっているウクレレのレッスン動画のガズレレって映像ですよね。石川さんはどうやって弾けるんでしょうか。
あの私 YouTube 見てるって言ってますけど聞いてるだけなんですね。で楽譜が見えなくてもできますっていうことで、弦楽器だからコード C とか D とか F とかそういうのだけずらっと流れていくというガズレレのページでは、ガズさんがコードを説明しながら演奏しながら、うん、そこに楽譜というほどのもんでもない C とか F とか書いてある文字だけが、
うん、
しかもガズさんの手書きの記事で、
うん、
流れていくんですよね。ね、でもそれも私は見えない。だからどうしているかというとですね、実は必須コード10個っていうのがあって、最初の10個のコードだけは、
うん、
主人に見てもらってもう覚えました。どこを押さえるのか、だから C って言われたらここっていうのは自分でも分かるようにで、それを練習していたらだんだんとガズさんがお見本弾くねって言ってやってくれはんの、
うん、
それがジャンジャンジャンジャンってすごくシンプルな四つ弾きって言われるね、かっこいいリズムが入ってね、ただもうジャンジャンジャンジャンだけの音が聞き取れるようになってきた。C とか F とか言ってないでしょ、ガズさんはね、
うんうん、
言ってないけど、
うん、
C の音が今なんか鳴ってるなって思って、本当にそうかなと思って自分が弾いて、ガズさんが弾いてる音と合ってたら、あ、合ってるなっていうのが自分でわかる。で10個覚えるまでは指を押さえるとこう、それは見てもらわないと無理だから、主人には聞いたけれども、まあ、そうやって覚えちゃうと、
うん、
だんだん耳が慣れてくる。これはなんか私特殊な能力を持ってるわけで全然なくって、私の周りにいる他の人もなんとなくそうなってきたってやっぱ言ってる人いるので、
うん、
当てずっぽでも弾いてみたら一緒の音違う音ぐらいは分かるのかな、これじゃないかなと思うのを弾いてみて、あ、一緒違う一緒違うどれかなっていうのをやっていくうちになんか耳が肥えてくるみたいなことがあるようですよ、
うん、
そうやってこう耳を頼りにしながらやっていくで、うん、ガズレレで教えてるコードって押さえやすいようにされててね、
は
い、
うん、
なんかすごく難しい指の形で押さえなくっても、
うん、
こっちの簡単な押さえ方でもちゃんと近い音出るよっていうのを教えてくれてるんですよ。だからすごく初心者の人でも、うん、あ、無理難しいダメって思わずに入りやすい、ガズさんがよく言ってるのは、
うん、
他のところの楽譜ではこれじゃないことが書いてあると思うから、これはガズレレオリジナルだからねってよく言ってるのが、めっちゃ簡単な押さえ方で伝えてはる、
うん、
で、なんとかのコードになんとかの指を1本足すだけとか、それが 1弦の3フレット目を足すだけだよとか、本当は同じ弦のところを2つ指で押さえないんだけど、
うん、
もう押さえといて1個離したらこうなるし、うん、だから簡単にできる、指をいっぱい動かさなくても楽ちんにできる方法を貼ったりするところが石川のお気に入りポイントだったりするんですよね。
素晴らしいですね。今のお話をお聞きになってガズレレに興味を持った視覚障害者の方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。ところで石川さん、ウクレレっておいくらぐらいから買えるんでしょうか。
安いものであれば、うん、5、6000円ぐらいのものからそれなりの音は出ますいきなり高いのを買うのはね、抵抗あると思うので、
うんうん、
でもやっぱり安いものであっても楽器屋さんに行って、うん、触ってみていい悪いっていうか、なんかしっくりくる後編とかっていうのは確かめてから買われる方がいいかなと思います。インターネットでも購入できるんですけど、うん、やっぱり触って確かめてみるっていうのは大事かなと思います。それでね、ウクレレが視覚障害の人に始めやすいというか入りやすい楽器じゃないかなって私が思うポイントはね、手で触っただけで押さえるべき位置が分かりやすいっていうのが一つある。あのフレットって言って音と音とを区切るための仕切りがあるんだけど、この仕切りがあることで1つ目2つ目3つ目ってこう手探りででもこう指で感情できるから、3番目押さえるつもりが2番目押さえてるんだなとか、なんか変な音鳴ったなと思ったらもう一遍数え直せばいいわけだから、多分この辺みたいな感じでね、見よう見まねに覚えていくというよりは、3フレット目っていう言葉を言われたら1、2、3と数えて押さえればいいというあたりもウクレレのいいとこだし、ギターをされる方にとってはウクレレってとっても簡単だと思うんです。理由は4弦しかないから、構造上もともとシンプルです。そして軽い、ちっちゃい、そして女性にも左手フレットのある方ですね、
うん、
握りやすいんですね。あのよくギターやりたくてって指が届かなくって諦めちゃったっていうお話よく聞くんですけど、ウクレレだったら女性でも手が回るという、私手小さいんですけど私でも押さえれてるので、
うん、
始めやすい楽器じゃないかなと思います。
なるほどね。カズレレをインターネットで見ようと思ったらYouTube で検索するか、あるいはカズレレの公式ホームページをご覧になるという方法もありますよ。今ね、カズレレ公式ホームページを見ているんですけれど、 YouTube 完全ガイドっていうコンテンツがあって、定番の J-POP とか懐かしの昭和歌謡曲とかいろんなカテゴリー別に設定されているので、YouTube でいきなり検索するよりは分かりやすいかもしれませんね。
カズレレって何ということが掲載されているページもあるでしょ。今回私がお話ししたいの内容もそこに掲載されています。
ブログの中にありましたよ。インターネットでガズレレとはと検索した時に出てきたので、私はこのページから読み始めました。それから石川さん、1月15日に石川さんもウクレレ教室をされるんですよね。
はい、神戸のボートアイランドにあります神戸アイセンター病院のビジョンパークで初めてのウクレレ体験というのをさせていただきます。1月15日の14時から17時までの間で、特に予約はいりません。ふらっと来てください。そして手ぶらでいいですよ。ガズさんのウクレレが3台ありますので、試し弾きもしてもらえるし、そしてウクレレなんて弾いたことないとか、
うん、
楽器なんてって思っておられる方も、
うん、
もしよかったら、
うん、
なんか弾いてよなんて言ってくださったらそのリクエストにも応えますし、試しに来てみてください。もちろん石川さんと喋りたいっていう人も OK ですよ。
わあ、それは楽しそうですね。予定が合う方はぜひいらしてください。そしてイベントに行くのは大変という方は、今回ご紹介したガズレレの動画だったらお家にいながらウクレレの演奏が始められますので、ぜひアクセスしてみてください。きっと楽しいと思いますよ。
ガズさんの言葉を紹介してリコメンド終わりますね。音楽を聴くのは最高だけど、やるはもっと最高。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さて石川さん、今日の一曲は
オフィシャルヒゲダンディズムの日常を聞きましょう。
2023年にリリースされたオフィシャルヒゲダンディズムの日常をお聞きいただいてます。
今日はね、冒頭から何度も福澤さん、もうすっかり日常とか日常に戻ってなんてね たまたま日常っていう言葉が何度も出てきてたんですけど、うん、まさにこう新しく新年がスタートしてお仕事が始まったり、ね、元の日常生活に戻っておられる方たくさんいられると思うんですけど、その中でやっぱりモヤモヤしたり、なんかこう強がって頑張って踏ん張ってなんて、そんな方も多くいられるんじゃないかな。そんな日常の中の思いにフィットする一曲だと思うんですよね、
うん、
私この曲でね一番好きなところはね、この最後のとこなんですよね、
うん、
不細工な心一つ日常を今日も生きる。
あ、心に染みる。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、私たち石福コンビのなにわ体感、見たことない大阪では、お聞きいただいている皆様からのメッセージもお待ちしております。
私石川が体感リコメンドのコーナーでご紹介しますので、皆さんからの情報もお待ちしています。
番組への感想や私たちへのご質問でも OK です。また目が見える晴眼者のリスナーさんからのメッセージもお待ちしておりますよ。
街中で視覚障害の方を見かけるけれども、どんな風に声をかけていいかよくわからない、助けたいな、なんかできることないかと思うんだけどどうしていいかわからない、なんていう声をよく晴眼者の方からお聞きするんですよね。
そうですよね、それはよく聞きますね。
どんな小さなことでもいいので、私が視覚障害の代表なんてそんな大層なことは言えないかもしれないけど、視覚障害の一人として見える人たちの、これってどうしたらいいのかな、これってどうしてあるんかな、なんていう思いにもお答えしていきたいと思っています。
そうですね、晴眼者の方からのメッセージどんどんお待ちしております。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と、区別しにくい5000円札がパッとわかるという封筒をお送りします。なお、メールをお送りいただく際はプレゼントの送り先のご住所も合わせてお知らせください。ご住所などの個人情報はプレゼントをお送りする以外の目的では使用いたしませんので、ご安心くださいね。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
そういえば JBS のホームページ新しくなったんですよね。
そうなんです、この放送をお聞きの皆さんはすでに新しいホームページからお聞きくださっているのではないでしょうか。有線でお聞きの皆さんもぜひ一度 JBS 日本福祉放送の新しいホームページにアクセスしてみてください。これまでよりも使い勝手が良くなっているとのことですよ。聞き逃した番組も過去の放送を聞くというコンテンツからいつでもお聞きいただけますし、番組へのメッセージフォームもあるそうです。新しいホームページについてはまたこの番組でもご紹介いたしますね。またなにわ体感、見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしておりますので、楽しみにお聞きくださいね。ということで石川さん、今回ももうお別れの時間です。
温かいものを食べて冬を元気に乗り切っていきましょう。またお鍋の話でもしようかな。
うわー、楽しみ。
ちなみに今夜はうちはタラのお鍋食べますよ。
じゃあ私も今晩はお鍋で決まり。では石福コンビでお送りしたなにわ体感、見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。
引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。